おはようございます。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。ちょっと両隣の方、前後ろの方と挨拶しませんか。新年の挨拶を。それでは2024年ですね、ごめんなさい、2024年の一番初めの賛美を共に捧げていきましょう。聖歌480番になります。ご無理のない方はお立ちください。前奏があるのを忘れてました。ちょっと緊張してるんです僕。前奏がありますので、心を静めて神様に目を向けていきましょう。それでは賛美を捧げていきましょう。聖歌480番になります。どうぞお立ちください。 お祈りいたします。我が魂いざたたえよ、大いなる御神よと賛美できるこの幸いを感謝いたします。天地万物をお作りなり、作りしすべてのものを愛をもってすべを治めておられる天の父なる神様、あなたが神であられるがためにあなたの皆を賛美いたします。一年の始まりに私たち一つところに集まり、共に賛美を捧げ、共に祈り、共にあなたの御言葉に聞くこの恵みの場へと私たちを集めてくださいましたこと感謝いたします。この一年の始まりにあたって、まずあなたの御前に出てきたこの信仰をどうぞあなたがお受け止めくださいますように、そして何よりもまずあなたの御前に出て行こうという思いを私たち一人一人にお与えくださり感謝いたします。私たちの心を縛り、私たちの心を誘おうとするものに溢れているこの世の中にあって、何をもって生きるのか、何にあって生きるのかを私たちの心にどうかこの時間今一度刻んでくださいますようにお願いいたします。私たちにとっては新しい年の始まりでありますが、永遠なる神であるあなたにとっては今日も変わらず恵みの日であり、祝福の日であり、救いの日であることでしょう。どうぞ私たち人間の狭い考えの中に収めて時間を覚えるのではなく、永遠なる神を見上げるものとして永遠を心に抱くことができますようにお導きください。主よ、あなたが私たちに与えてくださった主イエス様と共に歩む幸いな人生をこの一年間も味わいつつ歩んでいくことができますようにお導きください。またあなたは私たちの心の内にキリストの霊を、聖霊をお与えくださいましたから、どうぞ聖霊なる神様と共に歩む幸いを味わしてくださいますようにお願いいたします。この礼拝のひとときをどうぞあなたのご栄光、またご臨在をもって満たしてくださり、私たちの心奥深くに、魂奥底にあなたの御声を聞かせてくださいますようにお願いいたします。この尊い場へと導いてくださったことを感謝し、これからの一年あなたが豊かに導いてくださることを信じて、愛する唯一の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が私たちに教えてくださいました主の祈りを共にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。続けて使徒信条、新年ですので私たちの共通の告白である使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。どうぞお座りください。それでは今年1年の年間テーマ聖句となる旧約聖書ハバクク書3章17節から19節の御言葉から神の声を聞いていきたいと思います。聖書をお開きください。旧約聖書ハバクク書3章17節から19節の御言葉、2017年版ですと1601ページになります。ハバクク書3章17節から19節の御言葉になります。お読みいたします。ハバクク書3章17節から、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木には実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。私の主神は私の力、私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる。指揮者のために弦楽器に合わせて。いつの時代にあっても私たち人間にあって最も大きなといいましょうか、根幹的なテーマというのは、神がいるのかいないのかということではないでしょうか。神がいるならば、なんでこんなひどいことが起こるのか。神がいるならば、なんでこんな無残なことが起こるのだろうか。神がいるならば、なんでこんな不幸に見舞われるのか。神がいるならば、なんで弱者がいて強者がいるのか。神がいるならば、なんで差別があって富む者がいて貧しい者がいるのかと。そしてそれらの疑問とともに大概行き着くところは、だから神はいない、いるはずがないというところのように思います。でこのような疑念のような思いを持つのは、何もまだクリスチャンではない方々ばかりでなく、クリスチャンも同じような疑問を抱きながらもがきあがき身もだえすることがあると思うんですね。神様どこにいるんですか。神様何なんですか。何でですか。神様あなたは本当に存在しているんですかというような疑いの気持ちですね。ハバクク書は、この今読んだハバクク書はまさにその神を信じる者たちの疑念の極みをそのまま記しているかのような聖書ですね。今年のこの主題聖句はハバクク書からの御言葉、先ほど読みましたハバクク書3章17節から19節の御言葉といたしました。もう一度読んでいますね。イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木には実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。私の主神は私の力、私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる。イチジクの日は花を咲かせず、ブドウの木には実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎からいなくなる。というのは、私たち人間が生きていく上であってもなくてもいいようなものではなく、装飾品やアクセサリーのようなものでもないですね。 なくては生きていけない。生存のために必要な、この肉体を保つためには必ず必要な必需品ですね。命に直結するもの、口に入る食べ物たちですね。それら命に直結するものがなかったとしても、つまり死を覚悟しなければならないかのような状況にあっても、喜び踊り楽しむことができる。しかもそういう中にあってもなお力があり、歩むことが、生きることができるんだと。ハバククは歓喜のうちに賛美を捧げておりますね。19節の最後に、指揮者のために弦楽器に合わせてって出てきます。賛美ですね、歌ですね。そしてその賛美の根拠が、神が神である、その根拠が、その喜べる根拠が神なんだと。救いの神であられる主なる神様が根拠なんだと告白をします。で、このハバクク書の結論部分だけを言いますと、よく見ると言いましょうか、よく聞く信仰の話のようなと言いましょうか、こうベタな、よくある白々しい結論のようにもしかすると思えてしまうかもしれませんが、この歌、この告白に至るまでの経緯は凄まじいものがありました。ハバクク書はどの聖書とも違う特異な独特な始まり方をします。何から始まるかと言いますと、預言者ハバククの神様に対する猛烈な訴え、反論、抗弁、不服申し立てから始まりますね。一章に行ってみますね。一章二節から、ハバクク書一章二節から、いつまでですか主よ、私が叫び求めているのにあなたが聞いてくださらないのは、暴虐だとあなたに叫んでいるのに救ってくださらないのは、なぜあなたは私に不法を見させ苦悩を眺めておられるのですか。暴行と暴虐が私のそばにあり、争い事があり、いさかいが起こっています。そのため見教えは麻痺し、裁きが全く行われていません。悪しき者が正しい者を取り囲んでいるからです。そのため曲がった裁きが行われているのです。神様、あなたは一体全体何をしているんですか。何をぼーっと突っ立ってるんですか。神様、あなたはこんなひどい凄惨な状況を目の当たりにしても何も感じないんですかと、猛烈な神様批判から始まるんですね。雨と晴れ、甘いと苦い、夜と昼、不幸と幸福、死と生のように、ハバクク書の先ほどの最後の言葉、3章17節から19節の賛美とは真逆の内容のように見えるほどのハバククの嘆きから、このハバクク書始まっていきます。でもここから私たちが一つこう教えられるとても大事なことは、信仰とは真剣であればあるほど神への嘆きと神への喜びが一緒に行く、同伴するということではないでしょうか。雨と晴れも、苦いと甘いも、夜と昼も、不幸も幸福も、死と生も、それぞれみんなこう相反しているようで、実のところ背中合わせでくっついていて、決して離れることもできない関係ですよね。雨があって晴れの価値があって、苦いから甘いが分かって、夜があるから昼に期待を持て、不幸があるから幸福を感じ、死があるから生に対する渇望があるように、神を信じることにおいても嘆きと喜びは一緒にあっていいんだと。いや、むしろ嘆きと喜びが一緒にあるのが信仰であって、信仰生活であって、神との関係がより深められていく道筋なんだということを、ハバククは自らのみならず私たちにもその身をもって示してくれているように思います。神様はハバクという一人の預言者の生き様を通して、全てのクリスチャンたちに、または神を求める者たちに、罪人である私たち人間が 神を真剣に信じ続けようとするときに嘆きと喜びが一緒にあって当然なんだという、とても大事なことを教えてくださっているような気がするんですね。正直こういつも喜んでなんかいられないのが私たちの素の姿でもありませんか。いつも喜んでなんかいられないですよね。でもこのハバクク書を通して示されている内容ゆえに私たちは安心して絶望できますし、安心して嘆くことができますし、安心して泣くことができますし、安心してぶたれることができますし、安心して恐れることができますね。また逆に安心して喜ぶことができると思いますし、安心して感謝することもできると思いますし、安心して幸いを享受することもできると思いますし、安心して与えることもできると思いますし、安心して賛美することが、祈ることが、礼拝を捧げることができますね。神への真剣な嘆きと神への真剣な喜びというのは表裏一体であって信仰そのものであるでしょう。キリストを信じてこう聖霊に触れられると私たちにこう現れる一つのこう霊的症状といいましょうか、まあそういうものがこうあると思いますけれども、それはそれ以前よりもイエス様に出会う前、または聖霊に触れられそれ以前よりも喜怒哀楽の表現において豊かになるということだと思うんですね。こう人はこうあるべきだとか、ちょっと古いかもしれませんが、男はこうあるべきだ、女はこうあるべきだ、また僕はこうあるべきだ、私はこうあるべきだ、なんていうあるべきだという枠から、またその束縛からの解放も主イエス様を信じるように、信じられるようになりますと人のうちに起こるような気がいたします。私たちの周りにもそういう方がこういませんか。以前はしかめっ面だったけれども、イエス様に触れられて出会ったら安心して笑うようになって泣くようになったという方ですね。私自身もそのうちの一人のような気がいたします。ハバクク書はたった3章、節にしていますと56節しかない、本当に短い聖書ですね。短い聖書であって書物ですけれども、そこには時間の推移、感情の浮き沈み、反発と理解、そして歴史の帯同などの壮大なストーリーがこの中に描かれています。で、その構成は預言者ハバクク、神様に対して主なる神様との間にある二度の大きな質疑応答、そしてハバククの最終的な応答としての賛美祈りでこう構成されているんですね。本当に小さな小さな一預言書でありますけれども、その重要性は決して単純なものであったり軽い内容のものではありません。使徒パウロが、新約聖書の半分を書いた使徒パウロがキリスト教信仰、またはそのキリスト教神学の大黒柱のようなものを打ち立てるにあたって2度もこのハバクク書の御言葉をその根拠として用いていきました。私たちよく知っている箇所ですね、ローマ書1章17節とかガラテヤ書3章11節において義人は信仰によって生きると、義人は信仰によって生きるというハバクク書2章4節の御言葉を引用しながらキリスト教信仰、またそのキリスト教神学の土台を据えていくんですね。またヘブル書の著者は、そのヘブル書の10章38節で世の終わりを生きる私たちキリスト者、私たち神を信じる者たちが生きていく生き方のその原理を明らかにするために、パウロと同じようにハバクク書2章4節の義人は信仰によって生きるという御言葉を引用していきました。さらには伝統とか人の語った言葉とか、また荘厳な建物の素晴らしさなどに頼るのではなくて、この聖書の御言葉により頼む信仰、教会、クリスチャンであることを改めて立て直そうと立ち上がった私たちプロテスタント教会の祖でもあるマルチン・ルターが マルチン・ルターもこの使徒パウロがローマ書で引用したハバクショ2章4節の御言葉、義人は信仰によって生きるという言葉に魂を打たれて宗教改革を起こしていきますね。つまりは私たちキリスト者の心が、また核が、土台が、生き方がこのハバクショの中に記されているということにもなるでしょう。で、このハバクショを3回に分けて、元旦礼拝の今日と新年礼拝と、またその次の週に分けてこう見ていきたいと思ってるんですけれども、まず今日はハバクショ一章についてこう考えてみたいと思っています。今読みましたけれども、前半部分をちょっと読みましたけれども、ハバクショ一章をこうあえて、ハバクショ一章にあえて題をつけるならば、食ってかかる不服申し立て、食ってかかる不服申し立てという題をつけてもいいかもしれません。ハバクショ以外の聖書の中の預言書というのは大概神から人への語りかけ、神から人へのチャレンジからその話がこう展開していきますけれども、先ほども言いましたように、このハバクは人から神への訴え、人から神へのチャレンジ、人から神への挑みから始まっていきます。この人生の現場において信仰が通じないということに対する不満を神様にぶちまけていくんですね。すなわち神様が統治しておられるだろうこの社会の世の中の状況が、私たちの、私の考える神観、神様が神様ならばこのようにしてくださるだろう、神が神ならば当然のようにこの問題の糸口をこのように解いていかれるだろうと期待していることとは全然違う状況が目の前に広がっていて、予想もしない方法で問題を解決しようとなさっておられる神様に、あなた本当に神ですか、あなた本当に義なる神で義をなさるお方ですか、あなたは本当に私たちのことを愛しておられますか、おられますかという苦痛の訴えですね。信仰が通じない現実を前にしている苦悩ですね。ハバクは今二つのことで悩んでいます。熱くなってきちゃってです。ハバク今二つのことで悩んでますね。一つ目は、神様がこの現実世界を通しておられるだろうと思われる証拠のようなものが見当たらないということですね。この現実世界を神様が統治しておられるだろうと思われる証拠のようなものが見当たらない。神様の御言葉や神様の品性、神様が愛なるお方であるということが全く感じられないように世の中回っている。それなのに神様、あなたはあたかもそれが見えていないかのようにじっとしておられるんですね。じっとしているなら、じっとしているから世の中こんなことになっちゃってるんじゃないですかと、ハバクは神様のことが理解できないんですね。二つ目は、神様は祈りに応えてくださる方だと思っていたんだけれども、祈りに応えてくださっているという実感がないということですね。こんなにも不条理で不義な人間模様という現実を前にしたハバクは神に嘆きながら祈るんですけれども、あたかも神様に耳がないかのように、祈りが聞かれているという実感もなく応答もない。その熱心な祈りはあたかも空を打って戻ってくるかのような、やまびこのように自分に戻ってくるだけ。祈りに応えてくださる神様はどこにおられるのか。不義と不正がはびこるねじ曲がった社会、世界への神への、この世界への神の無関心、神の国と神の義を求める叫びに対する無応答、これがハバクの人生の現場において直面している問題ですね。もちろんそれでもハバクははっきりと知り、はっきりと信じています。何を？ 主なる神様は公義をもって世をすべ治める方であって、愛する民の祈りに応えてくださる方であるということを信じてはいます。これは揺るうことのない破幕の確固たる信仰ですね。問題はその信仰が人生の現場において見える形で現れていないということですね。破幕のその苦悩は日々の日常の暮らしの中において自らの神観だったり神学だったり信仰が通じない、何の役にも立っていないように感じて仕方がないということです。信仰と日々の暮らしの乖離、信仰をもって私が告白している神様がその日常の現場において見えない、信仰をもってこうあってほしい、またこうあるはずだろうと自ら告白している神様と人生の現場において確認できる神様との不一致、それゆえに彼はこう混乱して呆れると言いましょうか、苦悩しています。だから幅福はなんでこんなことをなさるんですかと、いつまでですかと神様に対して残念があるんですね。でもそんな幅福に対してついに神様は応答なさいます。でもその応答の内容が幅福が期待していたこと、神様ならばこうなさるはずだという望みとは遠くかけ離れた突拍子もない内容でした。それはダニエル書をこう見たときに学びましたけれども、カルデア人バビロン帝国ですね、カルデア人バビロン帝国を起こしてそのバビロン帝国によって不義と不正に満ちた破幕の国イスラエルをきれいさっぱり滅ぼし尽くすというものでした。破幕書一章五節から見ていますね。神の応答の言葉ですね。異邦の民を見、目を留めよ、驚き、たじろげ、私は一つのことをあなた方の時代に行うからだ。それが告げられてもあなた方は信じない。見よ、私はカルデア人を起こす、あの凶暴で俊敏な国民だ。彼らは地を広く行き巡り、自分のものでない領土を占領する。それは生産そのもの。彼らは裁きと宣告を自ら下す。その馬は豹より速く、日暮れの狼より敏捷だ。その軍馬は跳ね回り、その騎兵は遠くから来て、わしのように獲物にさっと舞い降りる。彼らは皆暴虐を行うためにやってくる。揃って顔を前方に向け、砂のように囚われ人を集める。王たちをあざ蹴り、君主たちを笑い者にし、すべての要塞をあざ笑い、土を積み上げて町を攻め取る。こうして風のようにやってきて過ぎ去る。しかし自分の力を神とする者は責めを負う。神様の破幕の祈りへの応答はカルデア人バビロン帝国を動員して破幕が訴えている自国イスラエルの、自分の国イスラエルのあらゆる不正と不義をの問題を処理するというものでした。ところがどうにもこうにも破幕が納得がいかないのは、自分たちよりもはるかに悪であって悪であると思われる者たちによって自分たちを神が裁かせようとしていることですね。コソ泥を取り締まるために警官警察を動員するならば理解できるんだけれども、コソ泥を根絶するために世界一のマフィア組織を、世界一の反社会的勢力を動員して根こそぎにするかのような方法に幅くか感じて仕方がないんですね。何よりも納得がいかないのは、義なる神様ならば悪には正義をもって裁くべきであって、悪に対してもっと大きな悪をもって制圧するかのような方法がわからない、納得がいかない、気に食わない、らしくないと思えて仕方がないんですね。 だから神様に対する不満、怒りがさらにこう増長されます。12節以降でもその高ぶった感情を神様にさらにぶちまけていきますけれども、2回目の神に対する質疑ですね。12節から、あなたは昔から主ではありませんか、私の神、私の聖なる方よ、私たちが死ぬことはありません。主よ、あなたは裁きのために彼を立てられました。いわなる方よ、あなたは懲らしめるために彼を据えられました。あなたの目は悪を見るにはあまりに清くて、苦悩を見つめることができないのでしょう。皮肉ですね、神に対する。なぜ裏切り者を眺めて黙っておられるのですか。裏切り者、これバビロンのことです。カルデア人のことですね。悪しき者が自分より正しいものを飲み込もうとしているときに、悪しき者とはカルデア人、自分というのは自分たちのことですね。自分たち悪いと言ったのに、カルデア人が出てきた瞬間、自分たちの方が正しいですって訴えるんです。あなたは人を海の魚のように治めるものをない、這う虫のようにされました。彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、自分の網で引き上げ、自分の引き網で集めます。こうして彼は、カルデア人は喜び楽しみます。そのため彼は、カルデア人は自分の網に、自分の引き網に生贄を捧げ、焼いて煙にします。これらのより彼の分け前が豊かになり、食物が豊富になるからです。そのため彼は自分の網を殻にし続けながら、諸国の民を容赦なく殺すのでしょうか。いやいやいや、神様、私たちイスラエル人と誰を比較しちゃってくれてるんですか。あの野蛮で、あの卑劣で、暴虐そのもののような者たちに比べたら、私たちは善人ですよ。それぐらい分かりますよね。あの根っからの悪人、真の悪党どもと私たちイスラエル人を一緒にしないでください。イスラエルの悪党はバビロンのカルデア人の悪党たちよりも善良ですよと、わけのわからない自分たちのこと、自分のことは棚にあげるかのような開き直りをしながら、あんな奴らに私たちが虫けらのように扱われ、引き網にかかった魚がすべて焼き魚にされて食べ尽くされるかのように、食べ尽くされていってもいいんですか。冗談じゃありませんよ。ふざけないでくださいと神様にその思いの丈をぶちまけていきます。ハバクク書の一章はひたすらにハバクの抗弁、不服、申し立てで満ちてますね。私たちもハバククのように、神様を、イエス様を信じていても残念に思えて仕方がないと言いましょうか、裏切られたと言いましょうか、神様に対して深く傷つくような時があるのではないでしょうか。私たちの信仰が通用せず、私たちの神学、教理、神観が全くもってそぐわないような、その人生の現場を生きなければならない時、通らなければならない時に、私たちは神様に対して残念な思いがして、怒りのような感情がこう湧き上がってきますね。でそのような状態が長く続くと、神様が慰めとなるのではなくて、深い傷になってしまう。それがしこりのように、大きな塊のようにドーンと残ってしまうことがありまして、ありますね。そして神様に嘆き、もだえ、訴え、不服、申し立てをするようなことがあれば、まだ全くもって、いや、むしろいいことだと思いますけれども、それさえもできない、しない、無言を貫き、もう諦めているというようなこともあるのではないでしょうか。でもハバクは今ここでまさに、なぜですか、いつまでですかと神様に厳しく激しく抗弁し、嘆願をします。私たちが日々の暮らしを生きていく中で経験する問題でもありますよね。現実が困難なのに神様は働いておられるのだろうか。それでも信仰生活を続けていかなければならないのだろうか。それでも信仰を持ち続けるべきなのだろうか。これこそ私たち信仰者として、またクリスチャンとして経験する痛みではないでしょうか。 このハバクという方、ある意味とてもこう親しみやすいと言いましょうか、とてもこう近い生々しい私たち信仰者の姿を持っている方だと思えてきますね。ハバクの痛みは私の痛みであり私たちの痛みでもあって、ハバクの苦悩、私たちの苦悩でもあるように思うんですね。ハバクの話は今日を生きる、今日を生きる私たちの話でもありますよね。ですがもっと正確に言いますと、ハバクにとってもまた私たちにとっても本質的な悩み苦しみというのは今直面しているその問題自体ではないということが見えてきます。苦難と苦悩とやりきれない状況に投げ出されているにもかかわらず、その問題の本質となっているのはそういう状況にあるということではなくて、何の解決も持っておられないように思える神様の存在そのものですね。いや、解決がないどころか、時には神様がそのような悪い状況をさらに悪化させているようにさえ思えてしまうことですね。つまり神様が問題なんです。神が問題ですね。今ハバクが問題としているのはその直面している問題ではなくて、その問題に対して何の解決も対策も持っていないかのように思えてしまう、また見えてしまう神そのものですね。神というお方が、その存在そのものが今ハバクにとって大きな問題となっています。このハバク書は一見しますと、キリストを信じる、神を信じる者たちが通る苦難をテーマにしているように見えるんですけれども、実のところこうそうではなくて、神という存在そのものがテーマになっているんですね。神という存在が本当に存在するのか、存在するとしたら一体全体神という方はどういう存在なのかということを主題としている聖書だということが見えてきます。だから今年の主題聖句のような言葉がハバク書の結論として最後に刻まれてくるわけですね。主題聖句が壁にかかってますけれども、もう一度読んでみますね。しかし私は主にあって喜び踊り、しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう、私の主、神は私の力。ハバク書のテーマは、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木には実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さず、羊は囲いから絶え、牛は牛舎にいなくなるというような問題ではなくて、新しく出会う神がテーマです。それまで自分が思い描いていた神像とは、いや、もっと深い神像とは違うんじゃなくて、もっと深い、もっと高い、もっと広い、もっと長い神に出会うハバクの話であって、私たちの話であって、その出会った神によって揺るうことのない満足と幸と平安を実感することがテーマですね。しかしの神、しかしの神、しかしという逆転の神に出会うことですね。ハバク書一章に記録されているような、神に反発するハバクの姿に習うことなく、そんなハバクを反面教師としてクリスチャンたるものを清く正しく信仰生活を送っていかなければなりませんというふうにこのハバク書から語られることがありますけれども、もちろんそれを間違っていないでしょう。でもそれ以上に、いや、むしろハバクのように神に反発し、神に対抗し、神に抗弁を垂れるその姿は正直な姿であり、真剣な姿であり、問題の本質をしっかりと見据えることができている知恵者の姿であり、人としてまた信仰者として習うべき姿ではないでしょうか。 私たちは神様とどういう関係にあるでしょうか。しかしの神に出会っておられるでしょうか。私たちが直面する全ての問題を、本当全ての問題を神と向き合うことによってその答えを見出そうとしておられるでしょうか。直面している問題を通して神との関係を深めることができておられるでしょうか。私たち人間に覆いかぶさってくるありとあらゆる問題のその全ての本質は、私たち人間一人一人と神との関係がどうなのかを通ってくることですね。本質は私たちと神の関係はどうなのかを通ってくることですね。今年一年が皆さんにとってしかしの神に出会う、またさらに深く、さらに長く、さらに高く、さらに広く神を経験する一年となりますようお祈りいたします。今日はここまでにして、続きは今度新年礼拝でまた見ていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、口弁を垂れる破格のその真剣な姿に、身の詰まるような思いがいたします。主よ、あなたは私たちに真剣に向き合ってくださいます。真剣であるがために、私たちが痛みに入ることをよしとし、私たちが苦しみへと導くこともあり、私たちが苦悩に身もだえするようなところへと置いておくこともあります。あなたの真剣さゆえであることを、ハバクの姿を通して教えられます。またそのあなたの真剣さに応えようとするハバクの姿に、私たち自身を重ね合わせます。主よ、どうか私たちが全ての問題、私たちに覆いかぶさってくる直面するありとあらゆる問題を問題とするのではなく、あなたを問題とし、あなたと対面し、あなたと語り合い、あなたと格闘し、あなたに聞き、あなたに訴え、あなたを待つことができますように。そして何よりもあなたのことをさらに深く、高く、広く、長く知っていき、揺るがされることのない歌を、賛美を私たちの魂の奥底から出させてくださいますように、この神秘的な霊的体験を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。御言葉とともにこの一年も生かしてください。感謝いたします。愛する救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌699番、ああ驚くべきイエスの愛よです。ご無理でない方お立ちください。Thank you.
お座りください。紹介と報告の時を持ちますけれども、週報ですね、ペロッと1枚ありますけれども、今日この時間、教会学校が行われております。そして第3礼拝が終わりましたら餅つきがあります。で、1階ホールで餅つきをしてみんなで食べることを考えておりますので、ぜひご参加いただければなと思います。また今度の日曜日は新年礼拝、また20歳祝福礼拝となっております。第1第2第3礼拝で20歳を迎える青年たちにこういつもの通り一文字書いて抱負を語っていただき、祝福の時を持つ予定になっております。はい、それではですね、テーマソングを練習したいと思います。で、今日は竹先生の代わりに稲本義則さんが導いてくださいますので、一緒に練習していきましょう。
おはようございます。
そうか、おめでとうございます。おめでとうございます。今年も素晴らしい年間成果と、それからテーマソングを与えてくださった神様の皆を褒めたたえていると思います。で、今年も竹先生がテーマソングを送ってくださいました。竹先生見てるかな。はい。で、竹先生のコメントを読ませさせていただきます。今年のテーマソングですが、マイナー単調で始まる前奏は極めて異例です。今の世界の悲しみと悲惨、そして私たち自身の罪深さを短い前奏の中に込めました。そして歌の始まりがしかしの歌はきっと他には存在しないでしょう。でも私はこのしかしの中に豊かな福音があるのではないかと思っています、とのことでした。愛する兄弟姉妹の皆様の中には、信仰生活の中でこの試練の時にこのしかしを感謝を持って体験している方も多いのではないでしょうか。それでは聖歌隊の有志が最初に賛美いたします。皆様のお手元に楽譜がありますね。はい、歌える方はどうぞご一緒に歌ってみてください。はい、お願いします。素敵な曲ですね。ありがとうございます。それで2回目の私の主、神は私のところに2つ の音符がありますよね。上の方を歌ってください。上の方が皆さん歌っていただければいいと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、
ではみんなで賛美いたしましょう。今日は座ったまま賛美いたしましょうか。一緒に賛美したいと思います。
吉野さん、そのまま今のは練習です。皆さんお立ちください本番もう一回賛美して祝祷します。といたします。イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木には実りがなく、オリーブの木も実がなく、畑は食物を生み出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし私は主にあって喜び踊り、我が救いの神にあって楽しもう。私の主神は私の力。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、年始めの初めにあなたの忌廻に頭を垂れた一人一人の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。